はい、
日曜日の競馬が終わりました。オックス、枠連271番手結果1着4着っていうねどうダメですね。単内、まあ単内有事がなんかおかしいじゃないですかこれね。川田優雅の乗り馬、川田はだから京都にいるんですよ。でね、単内なんかだって大体土佐回りじゃないですか。本当は新潟が似合う男なんですけど、なんでいるのっていうわけで。でもね、まあ、ペロッと3着あるかなと。あるいは、まあ2着。2着 10%、3着 90% ぐらいの確率で馬券になってくれと思ったらですね、ダメでしたね。はい、4着でした。やっぱりね、土佐回り組はどこまで行っても、土佐回りなんですね。本当にね。ちゃんと新潟で2枠が3着でしたけれどもね、クラシムコっていうスポンポンが3着で馬券になってるっていうね。そういうわけですね。カムニャックに乗った1着シュタルケ。シュタルケね。なんか、最年長記録、ジョッキーのオークス1着記録を更新したんですか？っていうね。何人でしたっけね、シュタルケって。ポルトガル人でしたっけ？いや、スペインだったかな。イタリアではなかったと思う。ロシア人かな、独ソ戦でね、戦ったなわけないか。まあね、そういうわけだと思いますよ。はい。トサキはどこにもいなかったですね。まあ、4番手としちゃったんですけども、単勝はだからね、戸崎かな、シュタルケかな。まあ単内優秀は軸にするんで、もうこの人は3着付けの軸ですよっていうね、そういうお断りをさせていただきまして、5枠ならエンブロイダリーじゃなくてジュゼケンの大成プランセスなんですけども、ただもうオークスの10分前に都王子ステークスで5枠10ゼッケンのですね、昼のローザンヌなんていうね、超スポンポンが2着でね、来るでしょ本当に。これびっくらこいで、皆さん、私ね、いつもこうやってバカみたいな話してますけども、ちゃんと当たり馬券の要点は皆様にねご説明してますからね、これね。だからもう日曜日買うのは5枠10ゼッケンなわけですよね。まあ、三つもありますけれども、メインレース、京都、新潟、東京とね、どれかでは大丈夫だろうっていうね、思いしてましたよ。だってね、昨今の流れから、なぜ5枠10ゼッケンを買わなくちゃいけなかったかっていうのはね、今ここでは話しませんけれどもね、まあ、ちょっと奥義の極むならね、出来すぎかなと思ったんですよ。ブーケファロスって、イダテンステークスのね、今週荻野清夢結婚発表したじゃないですか。なんかね、可愛らしいお嬢さんとツーショットで写った写真アップしてましたね。で、まあ結婚につきもののこのね、ブーケ、ブーケに乗った荻野君も入らねえって言うんでね一発で消し、でだからこの反対の都王子とかに飛ぶんじゃねえのかなんて思ってね、この川又健二がね、もう2着にね、すっ飛んできましたね。気持ちいい、本当に気持ちいい。こういうのを取ってこそなんですよ。ね。どうでもいいんですよ、もうね、G1 なんつものはね。まあ、今日の G1 はまあそこそこいい配当出ましたけれどもね。先週だってね、ビクトリアマイルは、まあ、たかだか1200、1300円ぐらいの配当ですか。私、土日ともね、新潟大賞でもヤキコステックスも当ててるんですよ。これね、ビクトリアマイルの配当より高かったですからね。みんな G1 にね、囚われてね、バカみたいにね。んで、お前、てかめて、G1 全然当たんねえじゃねえか、なんてね。うるせえもんね、やろ、お前。お前、馬、馬主かもね、やろ、なんてね。思うんですけど、まあ、G1 何それ美味しいのってね。後輩と我々庶民なんですから、ね。張り子にとってね、G なんて関係ねえんですよ、あんなもんは。ね。もう、本当にね、庶民の癖しやがってね、 G1 レースだ G1 レースだってバカ騒ぎしてる奴ら見るとね、あれでしょ、もうチンパンジーにしか見えないんですけど、そいつら、バカかこいつ、物事の本質っつうの全く理解できてねえなと、 まあ、理解 しないままそのまま、まあ、くたばっていく人生ね、まあ、馬券も当たり馬券もね、まあたまに取れるぐらい取れるぐらいで、まあ、終始マイナスで死んでいくんだろうなっていうね、まあそれはしょうがねえなという、庶民はそういうもんだと思いますけれども、でもね、かわいそうにこんなね、めめ昼のロザンヌだよって言ってくれてるのにね、しかもね、ワグレン58なんですよ。びっくりこけましたね。私ね、木曜日22日ね、誕生日だったんですよ。でね、満58歳になったんですよ。でね、自分が、まあ、誕生日の時もね、まあ、誕生日ベギンデーですね。自分のその、ね、年齢とかで買うじゃないですか。で、一回も来たことないんですよ。一回だけね、33歳の時に、今でも覚えてるんですけども、33歳だから今から何年前ですか ?25 年ぐらい前ですか、大井競馬やってたんですよ、その日。5月22日。でね、メインが33で決まったんですよ。ね。うわって思ってね。あ、俺の誕生日、今日33歳に、大井のメインが33だったなんですよね。もうその時から、ずっと自分の誕生日、誕生日の目気になんなと思っても一回も来たことなかったんですよ。その代わりね、こんちゃん、5月7日のこんちゃんのね、誕生日はね、バンバン来るんですよ。こんちゃん誕生日馬券っていうのがね。でもコントレールの参加もあったじゃないですか。だからね、よっぽどこんちゃん愛されてね、あ、私はもうないがしろにされて、もう敵視されてんだな、なんて思ってましたけどもね。もうようやくね、あの大井競馬のね、33歳の33以来ね、25年越しでね、58歳で、58っていう馬券が出てね、それもちゃんとね、5000円もついてたっていうね。いや、嬉しかったですね。ありがとうございます。なんですね。生まれんだったら10万超えてんだよ、なんつってね。3連単は、ね、160万ってね、バカみたいな話ですよね。こう、まあ、そうなるわなと。だってね、まあ、5枠はね、このアウスバールっていうのは前走ビリなんですよ。でね、ただ、買うのはもちろん、重責権の方ですよ。5枠の重責権買わなくちゃダメだよっていうことで。で、まあ、これは、まあ、軸としてあるじゃないですか。でね、8枠はね、で、ウエストナウは、これは反対の単なる有事を占う意味で、10分前にちょっとまあ、舐めとかなくちゃいけないなっていうのもありますけれども、で、ただ8枠がね、もうビンビンに匂ってますでしょ、こんなもんね。ホーラスカーズなんてね、7歳のババアね、入れてね、大外枠にね。で、セキトバイーストもなっていうね、これ大体浜中なんていうね、もう得体の知れないダービージョッキーですよね。もうこの人はもう印のない時に買わなくちゃいけないジョッキーだから、セキトバイーストあるんじゃないかな。だからまあ6枠ですよ。これはね、なぜ買わなくちゃいけないかというとね、まあトラバメーバーもね、直前になって兄貴殿これやべえぞって言ってきたのもあるんですけども、トランキルテに乗り換わったジョッキー誰ですかって話なんですよ。はい、これね、反対でシュタルケが一着するなら、京都の10分前も、10分前には、こいつもペロッと来たりするんじゃないのっていうような予測立ちませんか ?4 月4日に公開されたあの映画さえ見ていれば。だからね、これね、だまあ、私、まあ、3連単までもちろん買いませんでしたけれども、16、10、12は、どうすかね、あの赤いマークカードのフォーメーション だったとしてもですね、10点ぐらいで取れたんじゃねえのというふうに思いますよ。というか予想目ご覧になられればわかると思いますけれども、軸をね、5枠の重責に置いてですよ、まあ1着がねえだろうから、まあ2着だろうなっつって、2着にこれ1頭固定してね、あとはまあ8枠だ2枠だっつって6枠この辺を1着グラントに3着グラントに塗れば160万っすよねえ。本当にね、肩の先生と兄貴殿のおかげですよね。ねえ、本当にね、だってもうそのまんまでしょ、その通りになっていくでしょ、恐ろしいっすよね。修法お読みの方はもうお分かりでしょねえ。でね、また私の偉いところはね、ちゃんとね、兄貴殿に言われたことを従って、しっかりね、その、チェックしてんすよ。パンフレットも買って。で、映画、あれというね。だから、この春はドイツ製じゃないですか。ね、ドイツですよ。ドイツもちゃんとね、 ほらね、もう終わってから言ってんじゃないですよ、これね。もう、4月の頭から言ってますから。はい、ドイツ。ね。で、シュタルケだよってね。シュタルケは、うだつの上がらない部類のジョッキーじゃないですか。全然やらない。まあ、ずいぶん昔から来日してきてますけれども、まあ、もちろんこの G1 なんか勝ったこともない。ね。反対の丹内裕二みたいな、裏開催。土佐回りで走ったりね。土佐回り組だったりっていう、そういう人でしたけれども、この春だけはちょっと一味違うんだよっていうことを、声高に皆様にお伝えしていたと思います。で、先週の立東ステークスですよ。コンティノワールでね、単勝4000なもんをつき上がってこれ。これ、スタルケね、バカですよね。なんで黙って目つぶってこれ皆様にね、推奨し自分でも買ってなかったのかなっていうのもありますけれども、で、まあ、今週はとうとう G1 まで一着するっていう、こういうことです。ね。すごいなと。まあ、決して私がね、気づいたわけじゃないんですけども。あと、語学なんですかね。語学のエンブロイダリーっていうのは、これ一番人気だったんでしょ？ルメール乗り換わってね。で、まあ、あんまり気乗りのしないまま、相手には選びましたけれども、ただ、さっきも言いましたけれども、宮古王子ステークスとの語学は両天秤だよと。先手打ってね、こっち受験しますから、これがあってこない場合は、大勢プランセスね、こっちを限定で買いたいなと思ってましたけども、バゲなんないんですよ。ね、その代わり浜中がね、京都メインラッパー吹いて一着っていうことは、なんですよね。ちょっとね、週報に書いてきますんで、月曜日発行の週報、気になる方はちょっとそちらでね、読んでご確認してください。で、あれと繋がってると思うんですよ。米不足問題。これがね、今年になってにわかにね、浮上してきましたね。米不足。あんなもん嘘ですよ。マジ、米が足りてないわけねえんだから。でね、誰かがせき止めてんじゃねえかっていういろんな噂があって、農水省だのね、財務省がね、黒幕説だとか囁かれてますよ、インターネットとかで、ね。いや、こんなのね、ちゃんとね、このね、闇の支配者がやってる、まあ、シナリオ通りにやってることなんですね。で、ましてや、今回、このオークスとダービーの、まあ、オークスの直前というタイミングで、世紀のコロンビア大学をの MBA ね、これを終了した、小泉不純一郎の息子様であらせられる、小泉陳次郎というね、関東学院大学からコロンビア大学のね、MBA コースに進んだというこのね、すごいね、奇跡的な経歴をお持ちのね、あの方がですね、農水大臣に就任というね、ね、米をね、5キロ2000円にするなんてね、をやってみろと。まあね、やるんでしょうよ。だって米なんか余ってんすから、草のほどあるんですから、米。せき止めてんのはもちろん J 様がせき止めてんす、こんなもんは、はっきり言って。ね。で、まあ、いろんなね、思惑があるんですよ。アメリカからね、米もっとね、77万トンぐらい今、無税の枠で輸入してるんですか、全然知りませんでしたけどもね。で、これはもうフルオープン、おまたフルオープンで全部輸入でいいよっていうね、アメリカのカリフォルニアから米全部買うんだと。日本の農家はね、米農家全員くたばれというね、そういう、まあ、政策の一環ですよ。ね。で、小泉純一郎はここで5キロ、ね、2000円まで下げたら、まあ、巷のバカどもはね、主婦はね、ねえ、新次郎さん素敵ってね。で、もう株が大上がりで、で、次期総理確定というね。こういう、まあ、一本道です。で、だから、私は、その、去年起こった、三冠で起こった事件が、あ、もう全部予告で繋がってんだっていうふうに、もうね、これ早がってんかもしれませんけれども、だっておかしいでしょうに、ね。今日、あと、リンクスティップの方が一番人気だったんですか？ どっちが一番人気だったんですかね、エンブロイ、エンブロイって。の、とにかく、ルメールとデムールという同期が、人気を分けの両方ともぶっ飛んだよっていうね。で、反対競馬で浜中が一着だったんだよ。で、しかも人気でぶっ飛んだ方の、一つの枠っていうのは5枠だったんだよ。これはどこまで遡れば、どうしてこういう結果になったのかっていうのが分かると思うんですけどね。私もね、事前になんとなくそうじゃないかなっていうふうに想像はついてましたよ。あの、小泉が農水省に就任するって言った直後に、もうノートを引っ張り出してきて、全部ひっくり返して調べて、あ、やっぱりこうだ、こうだ、こうだってなってっちゃったんでね。何言ってるかわかりませんね。すいませんね。ただね、私はね、浜中優のロジャー・バローズの単勝当ててんですよ。実際に自分でも買って予想にも出して、あのね、直前の予想じゃないです。5ヶ月も前から、州法に断るたんびに、熱にうなされたガキのように、今年のダービーは浜中だ、浜中だ、浜中だ、浜中だ、つって連呼してたんですよ。でね、自分でも今ね、思い返すとね、不思議だなと思うんですけども、あの時って浜中に5月になるまでダービーには乗り馬はなかったんです。ダービーに乗る予定がないんですよ。馬がいないんですよ。だってね、例えば、前年のね、2歳戦で浜中が乗った馬が好成績を収めていたとか、その今年になってね、新山記念とか、京成杯とかね、共同通信杯とか弥生賞を勝った馬に浜中が乗っていたとか、そういうことも一切なく、浜中のダービーなんかってありえねえ、バカかこいつだってみんな私の手法を読んでた方思ったと思うんですけども、ただね、5月に入って、もう最後の最後ですよね、あの、京都新聞杯。ロジャー・バローズ、浜中出てきた。俺はね、ペロッと2着に入るわけですよ。で、ダービーのね、出走権を獲得するわけですね。ほらっと。ただ、ダービーにおいてですよ。京都新聞杯を勝ち切れなかったような馬が、2着馬が、ね、なんで出てくんのよって、まあね、その他大勢、ギャラリー、エキストラじゃないですか、こんなもんはね。まあ当然人気もなかったです。うん、ずっと直前まで単勝万馬券だったんですけども。でも私5ヶ月前から、浜中なんだって、実着は浜中なんだ、今年のダービーはって言ってたのは、あれが根拠にあったからなんです。わかりますかね。誰もついてきませんでしたけどもね。あのね、ロジャー・バルズの単勝買ってくれたのね、まあ、何百人も私の手法を読んで予想もお買いになられた方いらっしゃったと思いますけども、たったの4人です。単勝まで取ったっていうご報告をいただいたの。4人しかついてきてくれなかった。ね。でね、あれで私もね、なんか暗淡たる気持ちになりましたけれどね、ここまで俺説得しても、まあ、しょうがないですよ、それ。あのね、去年はね、オークスまで全敗だったですから、G1 がね。フェブラリーからオークスまで G1 全部外しといて、ダービーではい、浜中ロジャー・バローズですって言ったら誰信じるかって話ですけども、ただあの時は本当ダービーだけはちょっと違ったんですよ、違うんですよっていうね、ダービーのために一生懸命私力貯めてんですよっていうね、そういうね、気持ちでいたんですけれども、まあ、とうとう伝わりませんでしたね。で、今年の場合はね、もう当ててますから、私、ほら、中山グランドジャンプ。これもう G1 ですからね。まあ、障害ですけれども、まあ私も脳に障害がある男ですから、障害は強いんですよ。もう障害当ててっちゃ、あ、もう G1 すでに当ててるんで、まあ来週のダビエもダメでしょうね。あの、ロジャー・バローズの時ほど、あの、完璧なる、マシンで捉えることは、まあできないかもしれませんけれども、ただ、あの、背景に今回の米騒動、小泉の、農水省就任っていうのはあれがあの大元にあるんだよっていうね、それを紐解いていけば当たり馬券にちょっと近づけるんじゃないかな。そしてダビでダメだったら農林水産商店の目黒記念です。これでもう間違いないですね。あの馬券が出るのは目黒記念です。ここまで断言しちゃっていいんでしょうか。でもね、これぐらい、あの、大風呂敷広げてね、堂々としてなきゃダメなんですよ。ね。
ロジャーバルズじゃないかなってね、いうふう、
あの時もね、ロジャーバルズ自信満々だったでしょ、私ね。でもついてきてくれないんで、やっぱね、これぐらいね、大風呂敷広げてね、自信満々に言っていた方がいいかもしれませんね。そんなわけです。25年越しの、誕生日馬券ゲットということで、今日はね、久々にカルピスで祝杯をあげたいと思います。ありがとうございました。